ワクワクキャンパスナビゲーション。皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の小野壮馬です。
同じく社会情報学科2年の中村彩乃です。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。今回は第6回目の放送となります。ではまずはじめに恒例の番組紹介をしたいと思います。放送は毎月第2、第4土曜日の夜10時から10時半までの30分間です。第2土曜日はチーム A、第4土曜日は私たちチーム B が担当して、岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の今を配信していきます。社会情報学科の学生、教授から卒業生まで幅広く出演する予定です。
そして番組へのメッセージや社会情報学科の気になる疑問などを公式 Facebook やメールで受け付けています。メールのアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りをお待ちしております。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りいたします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスの
社会情報学科紹介のコーナー。このコーナーは理大の中にある唯一の文系社会情報学科の特徴を紹介していきます。
今回のゲストには岡山理科大学社会情報学科の木村邦彦先生をお呼びしています。木村先生は社会情報学科にある4つのコースの1つ法制社会コースを担当されていて、情報メディア、ジャーナリズム論などの講義を受け持っておられます。
今回平原さん、池田さんがインタビューしてきました。それではお聞きください。
こんばんは、木村先生。
こんばんは。
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 木村先生は私のゼミの先生でもあるので、ちょっと緊張しています。
先生はとても人生経験が多く、学生の私たちにとってとてもためになるお話がたくさん出てきます。
まあ、新聞社にいましたからね、その分だけその人生経験がいろいろあったということになると思いますね。
社会情報学科は3年からゼミの選択があるんですけれど、木村ゼミは毎年とてつもない競争率の人気のゼミの一つでもあります。私はゼミに入ってから新聞を読むことを前よりも、まあ、ちょっと意識するようになりました。先生の紹介資料では新聞は社会の教科書と書いてあったのですが、今もう一回その気持ちを聞かせてください。
はい、新聞はですね、2つ大きく分けた。で、1つはそのいろいろな情報が中に引っ張って入ってる、いわゆる固い話、政治的な話から、柔らかい地方の話、趣味の話、いろんなのが入ってるんですね。だから、はい、それを知ることはよく脱学と言ってるんですけれどね、そのいろんなところで役に立つような知識につながっていくわけですね。で、知識があるとすると人とお話しするときコミュニケーションが豊かにできるという、そういうことになってくるわけです。で、就職の近くまた出てくる面接なんかにおいては、これも必ずその面接官と話の中でね、何が飛び出してくるか分かんないわけで、だからそこのところでも知識をいくらでも持ってるというのがやっぱりこう重要なことになってくる。で、2つ目はね、やっぱり文章を、新聞記事を文章を読むことだから、そうするとその文章を覚えます。で、文章を書くときに書きやすくなります。それから、苦手な漢字も覚えることになります。
そうですね、確かに。
そこのところはやっぱり、ね、新聞はやっぱ教科書であろうという、そういうことだと思いますけれど、はい、
じゃあこれからは意識して新聞を読むように心がけましょうね。
そうですね。
他にも
まあ、新聞は社会の教科書、こういう名言以外にも立派なすごいことが残されてるんですが、その一つが好きなことをとことん調べてとことん学べ、この言葉についてももう一度私たちに何かアドバイスあったら教えてください。
さっきの同じことなんですけど、好きなものをやるということは非常にやりやすいとつきやすいでしょ。
しやすいです。
しやすいでしょ、
はい、
だからそれを やるその時にいくらでもこう手を広げることができる可能性があるわけね。そうするとそれだけ、知識というかその先の雑学が入ってくるわけで、やりやすさという非常に手間暇かけずにできてくるという、そういうことができるんだよね、
はい、確かに好きだと頭に入ってきます。
入るでしょ。
入ってきます。
で若い人のね、あなた方って若い頭っていうのは非常にねこう活発化活性化してるわけで、その覚えたことを忘れない。でどっか頭の中どっか入っちゃってるわけね、コンパートメントにね。で、年取ると我々はもう忘れないようにするのに必死なんだけどだけどその入ってきた情報というものはずっと今まで残ってるわけです。だからどっかで、どう忘れてあれこれあれとか言ってるんだけど、しばらくしたら出てくるというような、そういうことが
どっかに眠ってる
わけです。自然に出てきますから、だからそのためにその土台を作っておかなくちゃいけない。
今のうちにいっぱい詰めとかないと。
そうです。
情報を頭にストックしとかないとこう
忘れる一方
そうです。
やだやだ、
やだやだ
知識のある大人になりたいです。
そうですね、はい、その知識の、ね、一つやっぱり新聞をもうあまり知られてないんだけど、新聞というのは下から読んでいく。
下から
読む、下から読んでいくと下にあるのは小さなこうミニニュースが多いんだけれど、それはどうしてもやっぱり乗っけておきたいというプロの新聞記者が入れたものであって、どうしてもやっぱり入れておきたいということは知ってほしい、知ってて損はない、
はいは
い、大きいニュースというのはいやほど目に入って頭の中入ってるわけだけれど、
はい、
下の方のそういうニュースも一緒に合わせ持つとすると知識が増えるわけです、だから下から読んでください。
はい、確かに読み飛ばしがちなので、ちょっとこれはためになるお話ですね。
そう
今度講義について触れていきたいと思います、
はい、
木村先生の講義これはいくつかありまして、まず情報メディア、ジャーナリズム論、情報と社会、コミュニケーション、マスメディア論っていう講義があります。すべて世の中を取り巻く情報がメインの講義になっていますが、これらの講義について共通して私たちに何か伝えたいことっていうのを教えていただけとありがたいです。
今情報の世の中ですから、情報はもうしょっちゅう周辺飛び交ってるわけですよね、はい、でその情報が全ていい情報ばっかりだったら問題ないんだけれど、いい情報と悪い情報がこうあるわけで、で、悪い情報をやっぱり入れることっていうか頭の中に入れることは、はい、よくない、いい情報をじゃあどうして、見極めるかというと、さっき言った雑学知識というのがフィルターになるわけ。だからいろんなことを知っているということは、情報をそれだけはっきりとこう区別できるという、いい情報だけをより分けることができるんだということになる。それでそういうことをこの講義の中で情報を中心に据えて話をしているわけ。でその中に、その情報、いろんな情報というのは社会との関連のある情報とか、それからその他の情報という、コミュニケーションというのはその情報を使う方だけど、使う方だけれど、それからメディアというものはその媒体でどういうものを使ってその情報を入れるかと、取り入れるかという、そういうことを考えていて、そういうものの講義をこの中で順番にしているわけです。新聞というのはそのものすごく今分厚いんですよね。ページ数が多くなってる、
多くなってるんですか。
昔はね、もともとできたのは2ページから始まって4ページ、8ページ、16ページ、
そんなに少ないです。
だって明治の最初なんかそうですよ、今平均で32から40ページぐらいまであるわけで、
あります、あります。
それをその新書本の人らはだいたい32ページで新書本2冊ですから、毎日それを読むことできませんからね。
はい、ね、無理です。
2冊は無理でしょ。
無理です。
だからそのさっき言ったそのか面白いところ、気になるところ、関心があるところね、そういうものだけをこう拾って読む、30分ぐらいあれば十分かなと思いますけどね、30分です。
30分か、もっと時間かかりそうですね。
そういうことでこう知識が広がっていけば、 その先で就職の面接試験でもいくらでもこう応対対応できるということになるわけでね。
とっても真面目なお話をしてくださってありがとうございます。
ではこれからもゼミとゼミ生として楽しみながら成長していきたいと思います。
頑張って
頑張ってください。
頑張ります。では最後に社長で一言お願いします。
目標をつく立ててやるということですね。それで目標を立ててやるということは進んでいくわけだけど、その世の中に遊ぶときとその勉強するとき、メリハリをしっかりとつける、うん、遊ぶときはとことん遊ぶのが私のゼミになる
いいよね。確かにいろんなところに旅行に行ってるんですよ、木村ゼミは。もう羨ましいです。
いや、知識を広めるためですよ。
ああ、うん、
全部知識を広めるためにつながっていく。
いいです ね。そんな旅行なら行きたいです
勉強するときはとことん勉強していくという ね、そういうことを、まあ、これから卒論に入るときにその卒論をとことんやっていく、一つぐらいも成果を残して大学を出ていこうという、ね、それにつながっていく、ね、目標に向かって歩いていく過程だと思ってくれればいいと思います
。すごく人気なわけが分かりました。もう本当に楽しすぎていろんなゼミ生が出入りしてるの知ってるんで、
いろんな人も出入りして、
私もその一人に入れていただきたいと思います。
どうぞどうぞ、
はい、
木村先生インタビューありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ご苦労さんでした。
木村先生ありがとうございました。
岡山理科大学社会情報学科の木村邦彦先生にインタビューしてきました。
ワクキャンパスナビゲーション。
続いては第4土曜日オリジナルコーナー、今回は岡山理科大学ぶらり旅のコーナーです。このコーナーではみんなの知らない理大に迫ります。僕たち2人が理大の中をぶらりと旅して理大のことをもっと知ってもらおうとする企画です。このコーナーもついに3回目ですね。今回は理大穴場スポットを紹介していこうと思っています。
では早速なんですが、小野先輩にとっての穴場ってどこですか？
僕は10号館の螺旋階段ですね。本当は前回 B チーム夜のぶらり旅の時に紹介したかったところです。理大自体は山の上に位置しているので、ここはとても眺めがいいんです。スポットとしては十分の要素を兼ね備えているんですよ。特に10号館からの夕日はいいね。
気になります。夕日が一望ってロマンチックな場所ですね。じゃあ私からもいいなと思う場所を紹介させていただきますね。私がおすすめするのは理大のエレベーター、階段、坂です。それぞれ違う角度から理大の四季が一望できるようになっていて、とにかく飽きない学校作りになっています。この前の理大ぶらり旅で行ってない場所に行ってみてとてもワクワクしました。
確かに知らない場所があったね。学科によって利用する建物が決まっているっていうのもあって、他学科は未知の世界だったね。慣れているはずの学校もなぜか楽しかった。ワクワクしました。
私も初心に帰りました。私が1年生の時に気づいた場所なんですけど、理大中央の25号館前の赤い橋、みんなが1年生の時ワクワクして通ったと思います。その赤い橋を取り囲むように春には満開の桜が咲くんですよ。どこから見ても綺麗で最高です。
ああ、確かに。
あ、先輩、桜といえば私たち社会情報学科の建物のそばには地球に優しいものがありますね。
もしかしてグリーンカーテンですか？
その通りです。21号館にはグリーンカーテンがあるんですよ。植物で作った自然のカーテン、こっそりとエコですよね。そんなグリーンカーテンを眺められる静かなベンチはちょっといい場所かもしれません。
いいね。ベンチといえば学食のタンポポ前にあるベンチもいい場所だよ。タンポポっていう学食は理大ではとても大きい学食でもあり、オープンキャンパス時にはにぎわいます。木陰ができたり時には日向ぼっこできたり、そんなタンポポ前のベンチはおすすめです。
そのベンチにいる先輩、なんだか先輩っぽいです。あとは他にありますか？
理大はいい意味で迷路だよね。だからこそ他にも見つからない穴場ってまだまだある気がするな。ちなみに11号館から見下ろせる時計って知ってる？
時計ですか？普通の学校の時計のことですか？
そうだね、普通の時計ももちろん配置されているんだけど、そこにあるのはちょっとおしゃれな時計だよ。例えば遊園地とかにあるような花で作られているアートな時計あるよね。あれ理大にあるんだよ。知ってたらちょっと嬉しいかも。
へえ、そうなんですか。先輩もいろいろ知ってますね。 医大ぶらり旅は実際に毎日通っている私たちでさえ知らない場所がいっぱいあって、発見があって、紹介が楽しいですね。なんか理大は広くて迷ってしまっても、その分見つけるものも多くていいですね。理大はやっぱり素敵な学校です。いやー、でもなんか穴場所なくなっちゃいましたね。
でもいいところはみんなが知ってくれるといいね。以上、理大ぶらり旅のコーナーでした。ここで一曲お聴きください。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
あっという間の30分、もうお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。本日番組の前半は社会情報学科の紹介を、そして後半は岡山理科大学ぶらり旅をお送りいたしました。
ぜひぶらり旅で紹介したスポット、皆さんも行ってください。今回、どうでした。
いや、初めてだったのですごい緊張しました。